おはようございます。三綿直人です。先日、白雪姫とキノコの秘密という記事を読みました。生物学者が書いた記事です。一般的にはディズニー映画の白雪姫が知られていますが、もともとはドイツの古い民話だそうです。雪のように白い肌の女の子ということで白雪姫と名付けられますが、彼女が成長して7歳になった時、それまで世界一美しい女性は王妃と答えていた魔法の鏡が白雪姫と答えるようになったことで、王妃は嫉妬し、白雪姫を殺そうといろんな方法を企てるんですね。すべて失敗するんですが、とうとうおばあさんに化けた王妃本人から毒リンゴを渡された白雪姫はそれを食べてしまい、息絶えてしまいます。ところが最後、死んだままの白雪姫でもよいと棺桶ごと引き取った王子との出会いによって息を吹き返すという話ですね。さて、キノコはどこに登場するのでしょう。白雪姫が王妃から逃れて7人の小人たちと共同生活する森の中に登場するんです。このキノコはベニテングダケというキノコだそうで、深い紅色の傘に白色の斑点がある美しいキノコです。このキノコは食べると死には至りませんが、幻覚症状を引き起こす毒キノコだそうで、今はドラッグとして使用する人もいるって言うんですね。このキノコを白雪姫の話の中に描くことによって、この話の作者はこのお話がおとぎ話であること、幻覚であること、現実を伝えているわけではないということを暗に語っているのだろうというんですね。一つの見方として面白いな、なるほどなと思いました。さて、一部の方々は聖書の話もおとぎ話、神話の類と思っている方もおられるんではないでしょうか。クリスチャンというのはおとぎ話を信じる幸せな人々で、死んで天国に行くなんて現実的でないと考えている人も少なくありません。しかし、聖書は客観的事実に基づいた信仰について私たちに教えている書物であることを知っていただきたく思うのです。今日は聖書が最も大切なこととして私たちに伝えているメッセージの箇所をお開きして考えてみましょう。こんな聖書の箇所があります。私はあなた方に福音を伝えましょう。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、聖書に従って3日目によみがえられたことです。今から2000年前にパウロというクリスチャンがこの最も大切なメッセージを伝えたんですね。ここから客観的事実と信仰について考えてみます。まず一つ目は、キリストは死なれたこととありましたね。これは歴史的事実、客観的事実です。キリストがローマによる十字架刑によって死んだことは歴史家なら誰もが認めるところです。イエス・キリストの十字架による死は、おとぎ話でもなく神話でもありません。しかし、これはただの事実であって、実はこれを認めてもクリスチャンというわけではないんですね。大事なポイントは、キリストの十字架の死は、私の罪のために死なれたという部分です。キリストが死なれたことは事実です。その死は、私の罪の身代わりであって、だと信じることが信仰なんです。あなたはいかがですか？キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りもありませんでした。聖書は罪のゆえに人は死ぬと語っています。しかしキリストには罪がありません。ということは、キリストは死なないというのが論理であるはずなのに、キリストは十字架で死なれたんです。キリストは十字架で死なれた。それはあなたの罪を身代わりに引き受けたからだと教えているんです。私はキリストの十字架の死という事実と、 それは自分の罪の身代わりの死という意味を信じ受け入れたんです。これを信仰と言うんです。二つ目のポイントは、三日目によみがえられたことという部分です。キリストが復活されたという事実を認めるのは考えが分かれるところだと思います。そんなことあるわけないと考える人もいれば、復活は事実だと考える歴史学者もおられます。さて、十字架と同じように客観的事実ということで考えてみましょう。キリストの十字架の死という事実そのものを認めてもクリスチャンでないように、キリストが復活されたという事実を認めてもクリスチャンではありません。聖書はキリストの復活を通して人は死んで終わりではないこと、死後に神の裁きがあること、そしてキリストの十字架が自分の罪の身代わりであると信じる人には、復活を通してその罪がすべて許されたという保証であると意味を教えているんです。キリストの復活はあなたの罪の許しの保証だと聖書は意味を語っています。あなたの過去にどんな罪があろうと、今在籍感に苦しんでいようと、将来どのような失敗をすることがあろうと、あなたのすべての罪はキリストの復活により完全に許されているという保証。これが信仰なんです。あなたはこれを信じるでしょうか？天国への希望があるというその豊かな希望のメッセージが最も大切なこととしてあなた方に伝えたという聖書の福音なのです。あなたもこの聖書の約束を信じませんか？私たちの周りには死後どうなるかという考えが溢れています。閻魔大王、三途の川、梁の山での苦しみなどなど。でも大きく分けると主に三つにまとめることができると思います。一つ目は死んだらすべて終わりという考えです。二つ目は生まれ変わるという考えです。そして三つ目が死後の世界があるという考えです。聖書は死後、神の祝福の世界である天国と神のいない世界の地獄があるというふうに教えています。最後に皆さんと共に事実と信仰ということで考えてみましょう。死んで終わりということが事実だと誰が言うことできるでしょう。生まれ変わるというのが事実だと誰も言うことができないと思います。天国と地獄があるというのが事実だということも誰も断定できません。ということは、死んだらどうなるのかということは、誰も客観的にはわからないんですね。ということは、これは信仰の分野です。私は根拠なき信仰は危ういと思っています。すべてを知ることができないとき、頼りになるのは証言です。誰がそれを言っているのか、その語っている人は信頼できるのかということが重要だと思いませんか？死んだら終わりという考えは、誰が言い始めたかご存知ですか？生まれ変わるというのは誰が言い始めたかご存知ですか？お釈迦さんではありません。釈迦は生きているということがわからないのに、死んだ後どうなるか私にはわからないと言ったという記録が残っているそうです。死後の世界がある、天国と地獄があるというのは誰が語ったでしょう？イエス・キリストです。私はイエス・キリストを信頼するゆえに、死後、神の裁きがあると信じており、イエス・キリストの十字架と復活を信じる者は罪許され、祝福に預かるというキリストの約束を信じているんです。私の信仰の根拠は、死んで復活されたイエス・キリストです。私たちは、自分の罪、自分の醜さを認めることが難しいと思います。しかし、キリストは、十字架で死なれ、復活されました。その意味は、私の罪の身代わりに死なれ、私の罪が許されているという保証だと聖書は教えているんです。ですから、安心して、今日生きておられるキリストに、ありがとうございます。私の罪が許されていることを感謝します。ということができるのです。一生涯、死の恐怖につながれている奴隷状態から、あなたを解放するために十字架で死なれ、復活されたキリスト、この方を信じてください。心からお勧めします。